もしもし。
よろしくお願いいたします。
はい、テレフォン人生相談です。じゃあ最初に年齢を教えてください。
はい、70歳で。
70歳。
はい。
結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
75歳です。
75歳。今お二人で暮らしてるんですか？
はい、
はい、分かりました。それでどんな相談ですか？
夫がですね、
はい、
まあ20年前工場を建てまして、
はい、
その時の建てた時に脱税がバレまして。
建てた時に脱税がバレ、
建てて5年ぐらい経ってからですね、税務署の査察が入りまして。
要するにその査察が入ったのは、その建ててからこの5年間の間に利益が上がってるのに、
はい、
きちんとした利益を報告しなかったという脱税ですか？
あ、多分そうです。
あ、そうですか。
私は携わってなかったもんで、
あ、はいはい、
その辺がしっかり分かりませんでして、
はい、
まさかそうなってるとは思わなかったんですけれど、
はい、
それで、
はい、
それがまあ、返せればよかったんですが、
はい、
まあ、いろいろと世の中が変わって、
はい、
思うように仕事がはかどらなくって。
要するに5年して、それ以後はあれですね、あんまり会社が利益上がらなくなったということ？
そうですね、返済は少しずつはしてはいたんですが、
はい、
最近はまあ特に収入もなく、
はい、
それでもまあ工場はやっていかなければなりませんので、
はい、
やってはいますが仕事がなく、
はい、
返済も、まあ、まあ途切れ途切れで、こちらの家計費にまで全く無収入になってしまったわけですね。
はい、返済ずっと していたというのは、その返済というのは
税金の
返済ですね。
はいはい、
はい、だけどそれがまだ終わってないということ？
もちろん終わってないです。
はい、
ですから、仕事さえあれば、仕事が嫌いな夫ではないですし、
はい、
あればいくらでもやりたいんですが、まあ、時代の流れで仕事がなくなり、それでもまあ続けてはいるんですけれども。
そうすると、そのご主人はあれですか、今75歳でまだ社長をやってるんですか？
はい、いや、自営でやってます。
自営でやってる、
はい、
で仕事がないということはどういうこと？家にいて会社にはもう行かないほど
違ってます。毎日行ってます。
毎日行ってる、
はい、
だけど極端な話、仕事がないってことはあんまりやることないっていう。
そうですね。
それで今そうすると借金だけが残ってると。
そうですね、
借金といっても滞納してる分ですね、税金
は。はい、
これそのどのぐらい今残ってるんですか？
3000万。
うん、
がどんどん膨らみますね。
どんどん膨らむ。
はい、滞納権。
はいはい
はい。
それでその脱税がバレたっていうのは、
はい、
バレた時点でまでは相当利益が上がってたわけ
です。そうですね、バブル時は、
はい、
それ前はまあ結構良かったですね、羽振りよくって。忙しいのは大変忙しかったんですけれども、
はい、
で収入もあったんですが、
はい、
何しろお金遣いも荒かったんですね。
まあ、あの頃は入る人は入るけれども、出る方も出たでしょうからね。
はい、でまあ趣味も多く、使うのも激しく、はい、預貯金はほとんどなかった状況だったんですね。
おお、要するにそれだけその収入が上がりながらね、
はい、
脱税を言われる、税務署から目をつけられるだけ利益が上がってるのに、
はい、
預貯金が全然ないっていうことは、もうどんどんどんどん使ってたと。
まあどんどんでしょうね。私たちにはまあ生活費ですので、
うん、
生活費だけしかいただいてなかったんですけれども、うんうんうん、まあ派手でしたね。
派手ですよね、
ええ、
だってその素人から考えるとね、
はい、
その脱税するぐらい儲かってたということは、儲かってるのに税金を払わないわけですから、かなり利益が出てるはずですよね。
はい、はい、
で派手に生活をしていて、
生活っていうか自分の趣味ですね。
自分の趣味、
はい、
そのご主人のそのお金のかかる趣味って何ですか？
盆栽とか、それに伴う鉢、
はい、
鉢、
はい、
はい、車。
あ、車も。
はい。もう本当に毎年のように買い替えてましたね。
脱税してどんどんお金が入るんだけど、そのお金をパーッとその場その場で使っちゃって、
はい、
要するに預貯金は全くないと、
はい、
で現在3000万円だけの返済をしなきゃならないけれども、
はい、
工事は回っていないと、
はい、
で今日のあなたの相談っていうのは
これ以上一緒にいて、まあ、私が少しずつ、
あ、そっちですか、これ以上一緒にいてっていうのは、はい、離婚をすることを考えての相談ですか。
ええ、離婚するか別居で別れて住まないと、はい、これ以上一緒にドツボにはまっていきますので、今現在私がかろうじて持っている預貯金を自分のために使って生活していくか、行った方がいいのか、一緒に泥沼に落ちた方がいいわけはないんですけれども、
はいはいはい、そちらの相談ですね、
はい、
この3000万どうかっていうことではなくて、
そっちはもうどうにもなりません。
ではなくて、今僕が説明したようなご主人で、
はい、
そのご主人と別れようかどうか、あるいは別居しようか、はい、そういうようなことを考えているということね。
はい、
はい、わかりました。はい、今日はスタジオに弁護士の酒井誠先生がいらしているので、伺ってみてください。
はい、はい、お願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい。
まず、根っこのところをお話しすると、はい、結婚を続けるかとか、
はい、
同居するか別居するかという話と、
はいはい、
その、ご主人が今抱えている負債、
はい、
についてあなたにまで火の粉が飛んできて一緒にドツボにはまるのかということは、はい、直接は関係ありません。
あ、そうですか。
うん。それは、夫婦として、離婚しないで続けていくのがいいのか、離婚しないまでもちょっと愛想が尽きちゃったので、ちょっと別居してもう自分のペースで生活したいと、
そうです
ね、そういう話なんでね、
はい、
これ以上一緒にいてドツボにはまっちゃうようなことはもうやめたいというお話でしたけれども、
はい、まあ、も年金もないんです、主人は。
あなたはある。
ありますけど、ビビたるもんですね、うん、普通の国民年金、
うん、はい、あ、なるほどね、
はい、
ご主人は年金保険料払ってなかったの。
払ってないんですね。
そうするとどうしようもないですね。
はい。ですから、それさえね、私が若い時に一生懸命言ったんですが、それは、はい、商売やってる以上は大丈夫なんだっていう頑固な一面があって、うん、通してしまったわけですね。
別に、国民年金とかもらっても大した金額じゃないから自分で儲けるからいいよみたいな、そんな話だったんですか。
まあ、これが義務っていうことをね、おろそかにした罰なんですけれども、うん、
それでね、
はい、
それについても別にあなたの年金をご主人が無理やり取っていくっていうことではないでしょ。
全くございません。
そういうことをする方ではないんですよね、
はい、ありません。
だからそうすると、まあ、一緒に住んでいる夫がお金で困ってるのに、
はい、
自分の年金は自分の年金だと、
はい、
自分の預貯金は自分の預貯金で、あんたになんか使うつもりがないというのはそれは簡単じゃないから、そういう意味では、はい、一緒になってこうドツボにはまっていくということはあるかもしれないけど、
はい、
それとその法律的にその負債、例えば税金ね、はい、会社の税金たまってる分ですね、負債が、
はいはい、
それはあなたが被らなきゃいけないっていうこととは関係がないので、そういうふうにはならないのでね、
はい、
そこは別だと思ってくださいね、
はい。
で、そこが別だっていうのを分かっていただくとどうなるかっていうと、
はい、
じゃあこれご結婚されて何年ぐらい一緒にいらっしゃるんですか。
40年。はい。
お子さんいらっしゃった。
独立してます。
独立して、
はい、
何人いらっしゃったんですか。
2人。
で、2人とも独立されてもう自分のご家庭持ってらっしゃる。
はい。1人は独身です。
あ、そうですか。
はい。
で、お二人のお子さんももうちゃんと巣立って、
はい、
40年一緒に暮らしてきたご主人で、まあ、そのダメなとこもあるけど仕事は一生懸命やる人で、
はい、
というご主人と、
はい、
あなたがどうしたいかっていうのがまずちゃんと考えてみることじゃないですかね、
はい、
いろんな思いがおありになると思うんですけれども、
はい、
まあ、一つ現実の生活の問題としてはその税金の返済ができないでいるのが大変でっていうのが一つありますけど、
はいはい、
でもお話聞いてくると税金は税金の話であって、
はい、
もう一つはやっぱり今二人の家庭のね、家計のために収入を入れてもらえないっていうことがありますでしょう、
は
い、
あります。
だから税金の話を中心に話されているけれども、
はい、
よく聞いていくと、まあ、その中の一番大きなトピックが税金がたくさん溜まってるんですって話で、
はい、
実際は 夫婦で生活してるんだけど、夫が今全然収入持ってきてくれないんですよというのも現実の問題としては大きいんじゃないんですか。
はい、そうです。
で、それも含めてこの夫とこれから一緒に夫婦でいたいと思うのか、夫婦でいてもいいけど一緒に暮らすのはもうごめんだと思うのか、あなたの気持ちの話だと思うんですよ。
はい、
一緒にいたからあなたのお金がその持ってかれるという法的な問題ではないんでね、
はい、
あなたの人生の、まあ、終盤戦に入るわけだから、はい、そこをどう仕上げたいのかってあなたのお気持ちの問題だと思いますね。
そうなんです。そこがすごいもうあともう、ま、短いですので、そこをどうやって生きていったらいいのかがすごいやっぱりちょっと考えてしまうもんで、ご相談させていただきました。
はい、これからどうしてるかっていうことなんですけどね、まあ、僕は正直言って、本当にご主人は気の毒ですけれどもね、
はい、
別れた方がいいと思います。
あ、そうですか。
っていうのはあなた自身もご主人も、
はい、
あなたと心が触れてないでしょうしね、
はい、
父親として一生懸命稼いではくれたけれども、
はい、
子供との関係も心が触れてなかったんじゃないか。
はい、触れてません。
そうですよね、
はい、
本当に気の毒なんですけどね、ご主人自身がいろんな問題を抱えていて、このご主人をあなたが幸せにするだけの能力ってないんじゃないのかな。大変失礼な言い方だけど。
そう思いますね。幸せに
してあげようと思ったんでしょうけれども、これは75歳と70歳に対してですね、
はい、
別れた方がいいんじゃないっていうのは社会常識的に考えれば、
はい、
望ましくないアドバイスですけれども、僕は別れた方がいいと思います。というよりも、
はい、
今は別れてんと。
確かにそうですね。
もうすでに離婚してんですよ。
そうですか。
法律的に一緒ですけど、エモーショナルディボース、感情的な離婚です、すでに。
あ、そうですね、
うん、ですからそういうような形で処理をした方が、
やっぱりできるだけ早い方がよろしいでしょうか。
そこら辺のところはね、酒井先生にもうちょっと伺ってみたいと思います、はい、
本当にそういうね、酒井ですけれども、はい、本当にもう離婚だと思われたら、
はい、
あなたにとってはそれ早い方がいいと思いますよ、
はい、
さっきもおっしゃってたけど、そんなに残り時間がふんだんにあるお年ではないわけだから、はい、まだまだしばらくはね全然お元気だから、
はい、
だからこそ今もう一回そのじゃあ本当の自分を出していこうと思うんだったら、
はい、
それは早い方がいいんじゃないですか。だって決めたのにぐずぐずその今こう引っかかりのある気持ちの生活を続ける意味はあまりないでしょう、
はい、
でその時にもちろん自分が決めたらすぐ離婚できるっていう制度ではないので、
はい、
まあ、一番早いのは協議離婚でサインができれば一番早いんですけれども、
はい、
それができるんだったら早いし、
はい、
ご主人の方がすぐサインしなければ、
はい、別居という形で
別居でもいいし、はい、でも別居っていうのはまだ夫婦のままですからね、
はい、
新しいスタートを切るっていうんだったら離婚した方がいいじゃないですか、
はい、
だとすると協議離婚ができなければ家庭裁判所行って調停をして、
調停
を
やる、調停までかけるほどの離婚に発展したらエネルギーが持つのかどうかなと思って、私自身が
それはだからその今の前の話で、
ええ、
あなたの気持ちがどう決まるかっていうことなんですよ。決めたら早い方がいいっていうのを今申し上げていて、
はい、
簡単にできるんだったら離婚してもいいけど、調停までやるんだったらやめようっていうんでは、はい、まだ本当に離婚したいという決断ができてないんだと思いますよ。
あ、そうです、
うん、そこのところをちゃんと考えて、
はい、
決断ができたんだったらそれは早くやんないと、
はい、
グズグズしてたらすぐ1年2年経っちゃいますからね、
はい、
もったいないじゃないですか、
はい、
と思いますけれども、
はい、わかりました。
よろしいですか、
はい、
じゃあもう今日でもって電話切ったらすぐに行動を起こしてください。
あ、そうですか、
はい、はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。長いこと
派手な人ほど本当は心が寂しいんです。